はい。先ほどは背の毛苗ですね。背の毛苗についてお話をしておりました。ページ数は、浄土和さんですから、220ページですね。弥陀成仏のこの方は、今に十行を隔まえりってね、発心の降臨際もなく、背の毛苗を照らすなり。ね、背の毛苗を照らすなり。背の毛苗、ね、真っ暗で目が見えないってことですね。知恵の目がないためにってことです ね、知恵の目がないために、真実がわからない、ね、真実がわからない。真実は一体何ですかっていうと、真実っていうのはみんなですね、みんな罪悪を作ってるんですよ。ね、それで罪悪を作ってこの心の中に汚れを溜めていく。だから打ち上げがやりたい。パーッとね、パーッとやりたい。なんでやりたいのか。で、パーッとやることによって溜まっている汚れを吐き出すことができる。
でその時吐き出したらたくさん何人かいるわけでしょ。
そうそうそう。
だからあっち行きこっち行きそっち行きになるの。
いやだから吐き出した時に力の関係で、
まあ、弱い人が、
そうそうそう、優しい人とか人を傷つけたくない人とか、
たまったもんじゃないね。じゃあ
心の弱い人が、
弱い人が受ける、
一気に受け取ると。
ああ合わんねえ。じゃ
あもう変に行くよな。
なるほどね。
弱いに行くんだから。
やっぱりね、
吐き出す前に去った方が、最初に行って、本当にもう飲み始める前に行って、仲良く話をして、その時はそんなに大丈夫です。
うん、
で、お酒を飲み始めて、おお、これが来たってなった時はもう去った方が。
中盤後半はやばい
し、ね。そうそうそうそう。
グダグダになってる時。
そうそうそう。
くだまいてる時
はやっぱ。いやー、どうは、どこは。
そういうもんだって分かって言ってるから、そういう人の集まりだなって、
ね、いやでもそんなことないわ。モンベなんてね、飲め飲め飲め飲めって言うんだから、うん、か誰でも構わないんだよ。
飲まされる
よ、うん、昔は浴びほど飲んでたから自分
も。だから飲めると思うもん。
そうそうそう、う
ん、まあポイントはこの汚れですね。
あら困ったね。
汚れをどうしますかっていうことですね。
そうそうそうそう、問題は。
あ、そうですよね。受けた汚れを、
はい、
上手に、でも先生に取ってもらう以外に、
先生いないし、
する方法はないですか。
ああ、汚れをうまく取る方法ですか。汚れをうまく取る方法が貝ですね。
ここにいろいろなれたのにね。
貝、貝っていうのはまず一番は整理です。
はあ、黙々と掃除したらいいですか。例えばその毎日汚れたら、
汚れたらですね、執着しているものを捨てないとダメです。
ああ、じゃあただの掃除じゃダメ。
ただの掃除は我を強くさせます。執着しているものをいかに捨てるかが大事ですね。
いっぱいある。
はい、そうそうそうそう。汚れたなと思ったら整理をしたらいいわけですね。整理で、その整理をするときに一番心がけるところは、執着しているもの、執着しているものっていうのは使ってないものなんです。我がついて使ってないものを捨てれば執着は取れて、汚れも取れます。
先生、使っているものは、
使っているものには執着は湧きません。はい、 いつも使っているものには執着は湧かない。
でもなくなったら困りますよ。
そうですよ、なくなっても困るけど執着じゃないの。執着っていうのはそこに埃が溜まっているってことですね。埃が。
でも捨てたくない。
はい。
でも捨てたくない。使ってないけど
捨てたくない。そう、使ってないけど捨てたくないものが執着なんです。いつも使っているものは埃が溜まらないので、そこに執着は溜まらないんです。
埃が執着。
そうそうそうそうそう。ほこりってのは、いわゆる心にほこりが溜まっている状態が執着。でもそれはなかなかわからないので、心にほこりが溜まっている人は、物にもほこりを溜めていくんです。
ほこりのかかり具合が汚れの、
そうそうそうそう。
そうそう。めちゃめちゃかかってるものは。
だから、ほこりのついているものを捨てていけば、執着は取れます。つまり、日頃から、整理に心がけてる人は、そういう飲み会に行って汚れをボーンと受けても、時間とともに汚れが消えていきます。残念ながらなかなか取れないタイプです。
あら、
一度染まると。
そういう人もあるの。
それは整理がなかなかできない。
執着ついたもん、整理できない。
これがきちっとできるようになったら、もうそんな心配ない。
今まで見てきてるから慣れてるからっていうの。
いや、今まで思いっきり汚れまくってるんです。慣れてるじゃない。汚れまくってるんです。
まくってるから。
はい。
同じところに染まりに行くみたいな。
あ、そうそうそうそう。
染まったらなかなか取れないよっていうところ
だね。そうそうそうそう。取れにくい。
自分は
一度染まってしまうと、今度は汚れを吐き出し始めるわけですね。つまり聖者が問題になって、一度汚れ始めると、親父のあそこが悪いんじゃないか、親父のあそこが悪いんじゃないか、親父のあそこがあってね、こういうふうにどうしても汚れが溜まると吐き出したくなる。これがこの世界なんです。この世界というのは、汚れがたまると、ね、間違っているものや悪を探して、その人に汚れを押し付けるようになってくると。
染まらないだろうって思うのは、うぬぼれ。
染まらないだろうと思ってる人は、間違いなく染まります。ああ、染まりたくない、恐ろしいと思って、でも迫るんですから。
そんな感じはする。
はい。まあ一度でも体験してみてもいいと思いますけどね。あの時説法でね、聞いた通り、やっぱりね、汚れてしまい、やっぱり聖者が問題になり、やっぱり責めてしまったと。いやー、本当に聞いていた通りでございましたと。
そっか、体験してみないと分かんないですね、うん、それがストンと収まればね、
とりあえずね、どんなに汚れて問題が起きたとしても、次の6月までのことですから。
長い長い長い長い。
5月14日にあるとしたらね、14日から6月の何日だ、5日までの間だね、この間何とか耐えればいいですから。
3週間
ちょっとね、短い方が
良か
った
し、
うん、中旬とかだったらまた
恐ろしい。
やっぱりやってみないと分から
ない。そう、やってみないと分からないです。
だから、やって経験してみればいいんだ。ダメだって言ったって行きたい、もう、
まあ、モードが出てる。経験してみないと何でも分かんない。苦
手
は元に戻って、何回も元に戻るという か、苦手
は
元
は
ね。
そうですよ。
なんでそうだね。
みんなでね、みんなでフォローすればいいんです。
そうだね。ちょっとその3週間を2人にお願いします。2人とも大丈夫かいって。
あ、そうか。あ、ぼやけばいいよ。
ぼやかれる。
ぼやかれ。
大丈夫かいって声かければいい。
バンバンかれる。
厳しい。
まあこれは一回経験してみると面白いですよね。まああのお酒が入るとみんなこう汚れを吐き、まあお酒が飲みたいっていうのは汚れを吐き出したいってことですから。
だからお酒売れるんだ。
あ、そうそうそうそう。
そう、酒の音出てくるんだよ、うちら。
お酒も売れるし、そういう飲み屋さんが栄えるっていうか。
そうそうそうそうそう。いや、それだけ世の中汚れてる人がいっぱいいるってことです。
だから飲食業も。
出せる場所がないと
だ。
はい。
汚れてない国とかあります。
汚れてない国。北海道は比較的汚れてない方に入りますけど、東京に比べれば。本州に比べれば。
こんな日本が一番いい国にいてな、で汚れてない国ないのかって言ったら、もう他の国なんか汚れっぱなしが全然仏法がないんだから。
だから聖者を問題に、ね、するなんかのボリビアでしたっけ、そのもうみんなでうわーってこう殴ってましたよね、警察が介入してもね、あれは結局ああやって悪い人に汚れを吐き出してると。何が正しいか何が間違ってるか、こういうことを問題にするのはみんな汚れを吐き出したいからなんです。だからこの世界は汚れに、まあ、充満して、汚れが充満した世界ということで固くっていうふうに固くにいる人たちは結局みんな罪悪を作って汚れを生み出しながら、その汚れを聖者を問題にして押し付けることによってね、何ていうんですか、楽になろうとしてるわけです。でも押し付けられてもね、押し付けてその時は楽になっても汚れ、ね、世の中の汚れ自体が減るわけじゃないんです。みんなが製造して、みんなが押し付け合ってる世界なんだ。
汚い水がこう循環して
るだけで、そうそうそうそう。
決して綺麗になっていかない。
吐き止めみたいな、なんか土分の間みたいな。
あ、そうそうそうそう。
だから国同士で喧嘩をして、砲弾が飛んできてさ。
うん。そう、結局国同士、その、この国の中で汚れが収まりきらなかったら他の国の方に押し付けて
もらう、砲弾で持ってっちゃう。
そうそうそうそう。
そして汚れてるって汚れて
る。ああ、アメリカさんだったとね、聖者を問題にし戦争がしたいと、なんでと、国を挙げて汚れてるからね。韓国だったらそのね、なんで日本あんなにね敵視するんですかと、国を挙げて汚れてるからね、日本が悪いってことにしないと。中国もそうですよね、国を挙げてみんな汚れてるんです。
思想自
体やっぱり一番弱い、あの優しい日本が、
そう、優しいんですよ、日本優しいんですよ、優しいね。あれはアメリカがやったらいきなりもう本当ミサイルが飛んできますからね。ね、日本バッシングみたいな感じでね、アメリカをされたら何と、俺たちが悪いっていうのかと、いうことで汚れをね、より何倍にもしてやられたらやり返す、倍返したね、倍返して、ほんとすごいことですよね。汚れを押し付けられたら自分の持っている汚れまで押し付け返すと。
倍返しぐらいならあれだけど、もうとんでもないことでドーンと飛んでくるんだから、あれまだ原爆使われないからいいけども、
まあ結局そのみんなその汚れてるんです。どこの国も結局みんな汚れてる。
やっぱ問題は汚れか。
その汚れをね、押し付け合ってるのがこの世界。
ママ。
だから力があれば汚れを押し付ける側になる。正義があれば押し付ける側になる。ね、お金があれば押し付ける側になる。でもそうやって押し付けて楽になるのは、この世界にまだ苦毒がある間だけです。苦毒を全て焼き切ってしまったら、この世界はもう地獄なんです。生きるままが。 まあ功徳がなくなってしまった国ってどこなんですか。まあ北朝鮮とか見るとそうですよね。いかにも功徳がなくなってしまった国、もうそこに生きていること自体、呼吸をしていること自体が苦しみ、そこで上に立とうが下になろうが意味がない。だからこそ仏教が必要なんです、この世界には、ね、なんで仏教を聞かなくちゃいけないんですかと。仏教を聞かなかったらみんなが苦しむんです。仏教っていうのはどういう教えなんですか。汚れを作らないように罪悪をなくしていくという教えです。みんながね、自分の作った汚れを自分の中で処理できれば、みんなが気持ちよく暮らせる世界が出来上がるじゃないですか。ね。自分がね、汚れを作った、苦しい。でもその苦しみを人に押し付けるんじゃなくて、自分の中でうまく処理することができればですよ。ね。みんなが楽になれるんです。みんな聖者を問題にしなくて済むようになる。
溢れんばかりに弥陀はその功徳を与えてくれてるんだけども、受け取る。
いや、溢れんばかりに功徳があるのはね、聴聞の時だけなんです。だから皆さん汚れるなら聴聞習慣で汚れていただけたら。いいですよ。
そうか、聴聞されてない場所ではもう降り注いでないんだ。
あ、そうですそうです。
降り注ぎようがないん
だ。はい、だから聴聞しているその習慣か、あと聴聞が 2,3 日で起きる時とか、その辺ぐらいで汚れたら、
だから北海道と東京と大阪と九州、
はい、
だけだ降り注いでるの。
そのあ、そうそうそうそう、
時だけ先生が、
そうそう、説法して。いや、まあ皆さんで言うなら北海道のご縁っていうのがあってね、でとにかくこの3週間はなんとか持ちこたえていただく。3週間なんとか、3週間今こうやって皆さんが聞いて得られた功徳で、なんとかこの道見家を3週間持たせていただきた
い。大丈夫、大丈夫、大丈夫だっていうか、大丈夫でなくてもちゃんとしていかんとな。
だから汚れちゃいけないって話じゃないんです。そう、汚れるのは仕方ない。
だってまたこう、ね、雨降って降りすぎたらまた汚れるから。降らなくても汚れ、降りすぎても汚れ、どうしたらいいんだろう。
ね、これはね、やっぱりね、その汚れないために一番必要なのはですよ、ね、一人はみんなのために、みんなは一人のために、この私の得られた功徳はみんなのために取っておかなくちゃいけないとか、こう思っていただくとだいぶ大事にできます。自分の功徳は使ったら、まあ家族のみんなからもらえるからとかね、そうみんなが思ってたら一気になくなります。結局汚れが溜まってくるともうどうしようもないです。つまり汚れっていうのは苦しみだから、もう吐き出さずには折れない、ね、でも吐き出した相手も汚れてるから、だからそこに必ず争いが生まれるんです。争いが必ず生まれる。ね、自分が溜まった汚れを人に押し付ける、そのね、押し付け方っていうのはもうどうしても聖者なんです。何が正しいか、何が間違っているか、それを問題にして汚れを吐き出すようになる、ね、例えばまあこの子を見ていただくと、ね、この子はもう歩くままが汚れを吐き出している、こういう動きだ ね、だから理性が働いてないから、受け取ったらすぐに発散し、受け取ったらすぐに発散し、ってこういうことです。だから子供っていうのは非常にこう、なんていうんですかね、理性が発達してないから、汚れを受け取ったらもろに行動に現れる。 つまりはしゃぐんです。
常にこんなんだからずっと汚れてんだろ。
ね。
かわいそうに。
でこうやって動くことによって汚れを外に吐き出す、ね、だから子供って本当に汚れてくるともろに行動が変わります。
はしゃぐのね。
はしゃぐ、
なんか踊ってるとかって、ね、
言うよね。そうそうそうそうそう、それはそういうことによって体から吐き出す。でも大人は変に理性が働くから吐き出せない。ためちゃう。だ子供をもっとよく見て、 あんな風にこうやってもっとこう。
なっちゃう。おばち
ゃん。そうそうそう。えらいやっちゃえらいやっちゃ。よいよいよいよいって。ね。こうやってはしゃげば吐き出せる。
誰も見てないとこでもいいですか。
あ、そうそうそう。ちょっと窓開けてね。
見てるところで。変な人。えらいやっちゃ踊り。汚れたらえらいやっちゃ踊り。
でもまあそういうことをすると汚れを外に吐き出すことができる、ね、とにかくその抜けにくい体質なん
です、
抜けにくい。この中でも一番ダントツ抜けにくい、2番目ぐらいって感じ。
私2番目ですか。
はい、抜けにくい。あ、でもこの辺が2番。
あ、そういうのがあるんです
か。どうかな、この子供たちが2番か。
抜けにくそうですか。
抜けにくそうです。はい、一度溜まると抜けにくそう。
吐き出してないってことですか。
あ、そう、吐き出してないってことですね。吐き出してない、つまり抜けない。一度溜まると抜けない。もうダントツです。ダントツ抜けない。もう腸門しか抜けません。
やっぱり行かない方がいいんじゃない。
じゃあまあまあ行くか行かないか本の自由ですか。まあ皆さんがどれだけ耐えれるかで決まります。家族の支えがあってこそ。
ママ、
受け取ってあげるから行ってこい。
言ってないし。
お父さん。
お父さん。行ってきなさい。あとは任せなさい。
大きい。まあこれは経験してみると分かりやすいですね。今こう話をしたように、汚れが溜まってくると吐き出すようになる。
準備できる。
ね、吐き出すようになる。ね。だから、その自分が作らなくても人からもらう世界が固くなる。じゃあもらってしまったらどうしたらいいんですか。もらってしまった人はとにかく解を身につけないんだね。解っていうのも一番は整理です。いかに使ってないものを捨てるかが大事なんです。使ってないものを捨てれる人はですよ、ね、捨てれる人は心が軽くなる。
もらった子供も捨てやすくなる。
あ、そうそうそう。もらってもですね、もう時間とともにスーッと抜ける。ね。だからこのいかにもこうスーッと抜ける人っていますよね。スーッと、ね、心が軽い。スーッとね、これ整理ができている。あとは範囲を定位に戻す、ね、開けたら、ね、閉める、出したらしまう、使ったら片付ける、ね、これを心がけていく。開けたら閉める、開けたら閉める、開けたら閉めるってことね、繰り返していくと、ね、そして自分の中にその習慣が身につくと、もらった汚れがスーッと抜けて心が軽くなっていきます、ね。これを例えたならばですね、例えた話があってですね、世の中にはですね、岩に、ね、文字を刻みつけたようにいつまでも忘れない人がいる。
あ、
これが執着の強い人。3年経っても4年経ってもあの時はってね、あの時はこうだった、こういう言葉が出てくるのが岩に刻みつけたように忘れない人。これはとても執着の強い人です。ね。で、もっとこう心が軽くなってくると、砂に文字を書いたようにね。その時は心に残ってるけど、風が吹くと何が何だか分からなくなってくる。ね。仏様クラスになると、水に文字を書いたように
ね。
書いた瞬間から消えていくと。ね、これが苦しみを生み出していくんですね。ね、結局、ね、汚れがなかなか取れない人ってね、どんな人か、体の凝りがなかなか取れない人のようなものです。体が凝っててるのになかなかその体の凝りが取れない。ね、汚れを受けるとね、まず体が硬くなるんですね。で、血の流れが悪くなる。いつまでも肩が凝ってるのが治らないってね、抜けないってことです。お腹が凝りがなかなか取れないね。じゃあ汚れが抜けないって。ね。だから、汚れをどうしたら取れるんですか？日頃からマッサージを心がけていくと抜けやすくなる。ね、自分の体の凝りね、こう凝っていたらちゃんとマッサージして抜いていく。そうすると、汚れをもらってもすぐに吐き出せるようになる。自分の中から出ていくようになる。これはもう雰囲気がね、ありますよね。もう雰囲気。あ、この人は本当に執着の少ない、執着が少ないっていうのは、一度溜まった汚れがね、いつまでもね、自分の中に留まらない人が執着の少ない人っていうふうに。ね、そういう人だったら、飲みに行っていただいても大丈夫。
行った瞬間凝ってたらもうあれ
です、ね、行った瞬間凝ってたらもうその中に入らない方がいいと思う。
首やりたいく
なって、入った瞬間、うっ、なんだこれは、あれこれは一体。
でも歓迎して迎えてくれるんじゃない、しばらく見た
みんな無言だ。
これはちょっとやめた方がいいかもしれない。もし入った瞬間ね、体が凝ったならば、まあお葬式とか行くとね、ほんとそうですよね。僕思いますけど、お葬式とか病院ね、行くと入った瞬間肩が凝ります。
だからね、やっぱり
病院行くまでそんなに大したことないなと思っても、病院行ったらなんか余計痛くなる。
あ、そうそう、余計痛くなる。あれは汚れをもらうんです。
もらうん
だね。もらうんです。私なんて行った先からもうね、もうなんで向井さんのお宅に泊まったらどうも背中と腰が背中と腰が痛い、背中と腰が痛い、背中と腰が痛い、
全部
痛い、はい、
全部背中の痛い、
そうそうそう、ね、で今度はハリマさんのお宅に行くと背中が痛い、背中が痛い、背中が
痛い、誰に背中悪いの？
ご主人
で。ご主人？
そうそうそう、あ、そうなの。ね、もう行った先、行く場所、行く場所でもうね、実家に帰ると喉が痛い、喉が痛い、喉が痛い。
気の毒だね。本当に。
でも溜まったものがすぐに吐き出せますからね。ね、時間とともに消えていくと。今も背中痛くないですよ。ね、こういうのがその溜まった執着がすぐに抜けていくっていうことです。ね、だからもらってしまうのは仕方ないけど、もらったものがいつまでも抜けないっていうのが執着です。ね、それはちょうど、うん、それはね、言葉を変えると、うん、その恨みとかも抜けないわけ。あの人のああいうことが許せない。この人のこういうことが許せない。何年経っても忘れられない。 とかね、もうどうでもいいことが気になる。ね。そんなこと問題にしなくてもいいじゃないかっていうことが気になる。ね、なんとなくね、正してもらいたい。変わってもらいたいって思う。ね、これが執着。ね。それが執着。それで自分が苦しむんですよ。執着が溜まると、自分が苦しいわけです。ね。
執着が強いと神経質にもな
る。そうそうそうそうそう。
神経質に執着が強いか
な。だから執着っていうのはね、執着が強いっていうのはとにかく汚れが取れない人を言うんです。汚れをもらってしまうことはね、仕方ないけど、その一度もらったものがなかなか抜けない。それが執着の強さなんです。なかなか抜けない。ね。だから、もうその一週間も二週間も前に汚れたのに、それがずーっと引きずってるとかね。ずーっと残ってるとか。これが執着の強さなんです。それを断ち切るためには、戒を身につけないといけないんですね、戒。
うん、
ね、一番は戒とは整理です。整理とは執着しているものを捨てるってことですよ。
ママ
執着しているものを。
ママ、ママ。
そのものを捨てるときはな、これは私じゃない
から。そうそう、これは私じゃないから。うん、ごめんねって言って、切っていくと。
ごめんねって言って整
理。そうそうそう。そう、使ってないもの、ほこりがかぶってるものを、ね、もったいない、もったいないって取っておかずに、捨てる。ね、そのものをもったいないと思って取っとくのとね、苦しむのとどっちがいいですか？
投げた方がいい。
ね、投げた方がいいでしょ？捨てた方がいいです。それで心が軽くなるなら、捨てた方がいいじゃないですか。
捨てれそうで捨てれないのはやっぱり だいぶ捨てたんだけど全然まだ足りないな。
そうですね、やっぱりこのなかなか溜まってるものが抜けないとしたら、それはね、やっぱり執着が溜まってます。ね、これで一生懸命こう体を温めたりするのも、体に溜まった汚れを取るためです。
いいことです。
いいことです。いいこと。
取るための努力をしてるっていうことがいいこと。
そうそうそう。これが戒です、戒。自分の体の体調を整えよう、整えようとするの、戒。体に溜まった、ね、疲れを取る。これも整理ですよね。整理。使ってないじゃないですか。疲れなんてね、全然使ってないでしょ。
使ってない。
ね、早く取った方がいいじゃないですか。でも、めんどくさくて取れない。
何が使ってないって今。
疲れ。
あ、疲れね。
疲れが溜まってると。ね。その疲れっていうのをね、こう、整理する、取り除く、それには時間が必要なんです、ね、そう、疲れというものが溜まってるわけです、くっついてるわけですよ、自分にね、
循環が悪くて、
そうそうそう、
溜まるなって言っても溜まっていくっていうことは汚れてるってことだ。
はい、
それって疲れすぎて分かんなくなるってことありますか？
疲れすぎてね、あ、疲れすぎると疲れていることさえも分からない。これをね、吐けば散る、吐かねばなおもより積もるってね。ね。庭のもみじものが心もと、ね。一生懸命ね、心もね、心も体も掃除に心がけていると、ああ、なんかもみじが散っているなぁと、汚れているなぁっていうことを感じる。疲れが溜まっているなぁっていうことを感じる。ね。だけど、もうこうやってね、汚れを取っても取っても汚れるならもういいやって、もう汚れが回しとけって なるとね。どんどん積もるわけですよ。そうすると自分が汚れていることさえも疲れていることさえも分からなくなる、うん、 めちゃめちゃ疲れてるのにもね、疲れているのかなーってなる。一度しっかり疲れをきれいに取ってみるとね、あの時めちゃめちゃ疲れていたんだっていうことがわかるんです。ね、疲れすぎるとどうなるか、欲に走るんです。なんで欲に走ってる間は疲れを感じなくて済む。だから欲から欲の綱渡りになる。欲を止めることはできない。なぜか、欲を止めると不安になるか、欲を止めると苦しくなるか。そうやって一回欲を止めてみて、初めて、ああ苦しかったんだなと分かって、苦しみをなくしていこう。ね、体に溜まった疲れだったら疲れをちゃんと取っていこう。これが仏教ですよね。ね、体が疲れている、疲れているような種まきがこれ罪悪で、疲れが出る。ね、疲れたらどうするか。ね、疲れたらその疲れを欲でごまかす。ね、そうすると、この汚れていても汚れていることに気づかなくなる。で、欲でごまかしている間にまた疲れる。また疲れが溜まる。疲れが溜まったらまた欲に流れると。で、これを続けていると、疲れはめちゃめちゃ溜まってるのに、欲に流れてるから疲れていることにさえも気づかない。これが、背の妄妙。本当は、ね、疲れているなら疲れを取らなくちゃいけない。ね、これが仏教でいう廃悪修善です。ところが、廃悪修善をするには時間が必要なんです。ね、今まで欲に流れた時間、欲に流れていた時間を削らないと、廃悪修善に努めることができないんです。体に疲れが溜まっていたと。今まではそれをね、ごまかすためにテレビゲームを走っていたと。インターネットに走っていたと。ね。だけど、いざ、じゃあ疲れが溜まってるんだから、その疲れを取ろうとすると、そこに時間が必要になる。ね。今まで欲に流れていた時間を切らなければ、体のために時間を取ることはできないんです。ね、物もそうですよ。物も、結局買ったら使うかもしれない。使うかもしれない。使うかもしれない。でも、使うためには時間が必要なんです。ね。一つの物を買いました。ね。欲しかったから。でも、それを使うのには時間がかかるんです。その、一つの物をちゃんと使う前に、次のものを買ってる。これが執着なんですよ。これを繰り返すとですよ。何一つ中途半端ね。何一つ満足に使うことできずに、中途半端になっちゃうんです。仏教はね、一つのものを最後まで使うことによって、ここに功徳が生まれるんですよ。この指示棒だったら、指示棒を最後まで折れるまで使ってあげることによって、この指示棒に功徳が宿るんです。ね。ところがこの指示棒をね、最後まで使わずにハリーポッターの USJ に行ってなんかの杖を買ったからとかね。これもいいなと。これもその半ば使ってみようかと。こういうふうにやってたらですね、その、一つの指示棒を満足に使うことはできないんです。これだったらこの指示棒を最後まで使うっていうことは、他の指示棒を使わないってことなんです。この指示棒を大事にするからこそ、他の指示棒があったとしても全部捨てるんです。ダメ。ね。この指示棒を大事にしたいと思うからこそ、他のものを捨てるんですよ。今使っているものを大事にしたいと思うからこそ、他のものを捨てるんです。これが整理なんです。ね。
必要なものだけ。
そうそう、必要なもの、その必要なものを大事にしたいから。ね。そして大事にすることによって大事にしてもらえるようになるんですよ。 物に対してやってるのは自分に跳ね返る。ね。この指示棒を私が雑に扱えば、人から雑に扱えるように扱ってもいいですよっていうオーラが出来上がるんです。雰囲気が出来上がる。逆に物を大事に使っていたら、あ、この人を大事にしなくちゃいけないというオーラがね、備わる。なんとなくわかるでしょ？こう、あ、この人にはこういう雰囲気が備わってるなと。この人にはこういう雰囲気が備わってるなと。それはどうして出来上がるか。物をどのように扱ったかで決まるんです。ね。だから私は幸せになりたいから、物を一つに限定するんです。これが真理が分かっているってことです。世の中の人たちは盲目、ね、目が見えない、真理に暗いから、物をたくさん買いたい、買ったら幸せだと思ってるんです。ね、たくさんの物を買えば幸せになれる。お金があったら幸せになれる。お金があったらいろんなものが買える。それが幸せなんだと思ってる。それは真理に暗いからそう思ってる。仏教が分かったら、そんなたくさんのものを持とうとは思わない。だって不幸だもん。たくさん持ったらそのたくさんを大事にすることはできないもん。この指示棒だったら一本ならね、大事にできる。ね。だけどこの指示棒がここにも置いてあって、他の指示棒がここにも置いてあって、もう一つ指示棒がここにも置いてあって、三本ここに置いてあったら、とても大事に扱うことはできません。一本だからこそ大事に使う。ね。で、同じものをいくつもあっても意味がないんです。一つで十分なんです。その一つを壊れるまで大事に使ってあげる。そうすると、人から大事にされるようにな
る。気持ちが楽ですよね。
はい。
人から大事にされてるって。
そうですよ。人から。そうですよ。人から大事にね、してもらいたいと思ったら、いかに私が物を大事にするか。それで決まる。大事にするっていうことは大事に使わないで取っておくってことじゃないんです。いつも使ってるけど、その使ってるものが汚れないように、傷つかないようにすることなんです。ね、大事に取ってやく、ね、取っておく人ほど、いつも使ってるものはボロボロなんです。結局、丁寧に傷つかないように使うことができないから高いものを使わずに取っとくんです。
ママ。
そしていつも使うものがボロボロになってる。それが私の未来なんです。
使わないとそのものの価値は
下がりますね。使わない、使わない。ね、使わない間に使えなくなっていくんです。そうでしょ、筋肉だってそうでしょ。使わないと言ったら、ね、いざ使うときにきちっと使いますね。やっぱり筋肉もいつも使ってあげないと使えなくなる。いつも座ってばかりいる、いつも寝てばかりいる人がいきなり歩いたらね、使えるかと。使えないですよね。ね、だからいつも使ってるものしか使えないんです。
バーン。バーン。
その使い方が大事。その使い方が大事に使ってるかどうか。体だったら仕事は忙しいかもしれないけど、終わった時に体をケアしてあげなくちゃいけないんですよ。ドカー疲れたじゃなくて、寝る前にちゃんとこう、よく頑張ってくれたねってこう、マッサージして寝るんです。ね。そうですよ。それが 家族に対する姿勢になるわけ。動かすだけ動かして、ね、フォローがないと。こうなってしまうんです。自分の体に対してちゃんとこうケアしてあげれば、そうだ、私のために働いてくれるのは当たり前じゃないんだっていうふうにね、思えるようになる。自分の体に優しい言葉をかけれたら、自分のために動いてくれた人に対して優しい言葉がかける。これから農繁期、いかに体を大事にするか。そう、乗り切らないといけません。乗り切るときにね、一生懸命頑張って疲れたらガーではなくてちょっと体をいたわってあげて、
大事に仕方が足りないんだ
ね。そうそうそうそう、これが貝ですよ。貝使ったら使いっぱなしではなくて、ちゃんと明日使えるように準備をしておく、これが貝なんです。明日のために、明日の私のために、今日ね、しっかりケアをしていく、これが貝なんです。
ママ、
これから忙しくなるからこそ大事ですよ。そうしないとね、こう無理に体を引きずってね、で秋が終わった瞬間、いや、でででででで、あいててててて、あいててててて、あいててててて、こうな、
秋は笑う力、
あ、そうっすね、笑う力、最近はもうね、もう年だからもう笑うちって
やってる最中、
そうそうそう、そうやってる最中ね、そうですよ、もうそうなってくる、いかにやっぱりねケアが大事か。ね、汚れたら汚れっぱなしでいいんだではなくて、汚れた時に、ああ汚れてごめんねって言って大事にしていく、ね、
そうやって自分を大事にできる人は、その仕事の道具も大事にできますか。
仕事の道具も大事にするし、人からも大事にされる。飲み会にいた時に、あ、なんかすごいみんなの対応が違うってなる。なんとなく今まではなんかバカにされてたのかなと、こう感じたのが大事にされる。変わります。雰囲気が変わるとも、もう人の対応は変わります。ね、幸せになりたい、ね、幸せになりたいと思ったら真理に従うしかありません。ね、真理って何か、一つに限定するってことです。使うもの、子育てだったらね、このまず一人目の子供をきちっと育てる、それから二人、そうしないと一人目が中途半端で二人目ができると競争し始める。で、喧嘩が始まる。ね。まず一人。そこをきちっとできれば二人。3人と増えていくにつれてですね、子育てが楽になります。なぜか1人目が手伝ってくれるから。でも1人目が中途半端だと、2人目ができると1人目が邪魔してきます。で、余計大変になる。何しろやっぱり1つを大事にするね、1つに決める、これがやっぱりね、貝ですよ、貝。分かっていただきました。 まあ、今日はちょっとこの背の盲名についてお話をしました。